しのぶと
なるみの独絶アメリカンライフ。この番組は
アメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと
17で留学アメリカで人生のエグさを知り29で沖縄に戻ってきたなるみが日本とアメリカの生活を独絶に切っていく番組です。
週1です。月曜配信以外の独占エピソードが聞けるサブスク会員限定のアフターアワーやオンラインサロンでは週2回の独占エピソードだけではなくしのぶとなるみの座談会に参加できるなど盛りだくさんです。アフターアワーとオンラインサロンに関してはドクアメ .com そしてその他SNS は概要欄をチェックしてみてください。
ではつぶやきの前にお知らせになるんですが今週15日はポッドキャストアワードが開催されジャパンポッドキャストアワードのが開催されるということで皆さんが投票してくれた結果がなんと日本時間の5時、
午後5時の金曜日の午後5時から放送される
され
日本ポッドキャスト大賞これ第5回目
5回目だと思うんですけど多分 YouTube で流れるんじゃないかなと前回と同じであれば YouTube で流れるんじゃないかなと想像している、いますが果たして皆さんの投票結果が身になるのかっていうのをね、
ドクアメが、はい、2年間連続でドクアメがリスナーズ賞をもらえるのかどうかっていう、
どうかっていうのダダンっていうのでね、私も会場に行かせてもらうことになりましたので
そうですね、
はい、
本当にね、これは100%、何回も言ってますけど 100% 投票数で決まるものなので、
はい、
本当にどれだけのリスナーさんが押してくれてるのかっていうところ で、ね、シンプルに決まる何のポリティックもない、はい、シンプルなランキングなので、
ランキング、
はい、とってもちょっと、はい、怖いんだけど、楽しみでもあるという、
はい、です、はい、なので皆さん一緒にもし時間が許す方は、金曜日見ていただけたらなと思いますが、
はい、はい、
これがお知らせでした。でそして私のつぶやきなんですけどちょっと2つありまして1つは私が思ったつぶやきと、はい、もう1つは前回の日本で教員してますアメリカで教員してますっていうリスナーさんから連絡が届いたので、それをどっちも読ませていただこうかなと思います。で私のつぶやきはです、はい、私のつぶやきはですね最近カウボーイビーバップっていうアニメを見てたんですよ。ジェイコブがすごい面白いよって言って1992年に出たすごい日本のレトロなアニメなんですけど、だからルパン三世みたいな感じ の、 絵の描き方なんですよわかります。セクシーですごくなんか色気のあるアニメっていうんですか。
あは、
はいはい。
でそれでそれをちょっと男性はむさいの
男性むさいんですよね。それがめちゃくちゃいいんですけど本当に
そうでしょ、そうでしょ、
はい、すっごいセクシーなんですけど全員のキャラクターが、女性も含め男性も、でなんかそれを見ててでかなりアメリカでは人気があるアニメなんですよ。カウボーイビーバップって、はい、とても人気があるアニメで日本ではあんまり知られてないのかもわからんですけど、
うん、
なんですが、で理由もすごい大人っぽいアニメなので、なんていうか本当にドラマを見ている感じなんですよね、今のなんかこう戦ってイエーイみたいな感じではなくて、本当になんかこう主人公のなんかこう渋さとかがあるような、説明しないダイアログがあるみたいな感じのすごい素敵なアニメなんですけど、そこで、ある、何話目か覚えてないですけど、のシーンがこの主人公のパートナーであるおっさんがいるんですけど、この機械整備士みたいなおっさんがいて、そのおっさんが自分の地元に帰るっていうシーン で、でそのおっさんには昔恋人がいて、で気づいたら家からいなくなってるんですよこの恋人が、でなんで自分は捨てられたのかわからないままずっと生活しているっていう感じなんですけど、やっとこの彼が地元に戻って、でその彼女に会って、なんで僕を捨てたんだって、なんであの時いなくなったんだって言われて、そのアニメの最後で彼女が告げるんですけど、別れた理由で、その理由が、はい、あなたといたら、私は何もしなくてよかったって言うんですよ、彼女が、あなたに抱きしめられていたら私は何も選ばなくてもよかったみたいな、ただ人生って自分で間違った道でも選びたい時が来るのよみたいなこの説明をして、それが理由で彼女は別れるんですけど、それが私、 あの誰かとは定かで言えないんですけど、あの知り合いに離婚された方がいて、
うんうん、
はい、でその彼と彼女の女性が別れた理由もすごい似てたんですよ、うん、そのシーンに、はい、でなんかこのその女性はなんかある日こう、うん、ネイルサロンで、
うん、
自分こんな人生生きたくないって思ったらしくて、
うんうん、
でそれで突然ですよ、うん、この彼が何も音沙汰もなく突然離婚したいって言われるんですよ。私の知り合いですけどね、すいません。でそれで、うんうん、
なるみちゃんの知り合いはその女性の方、はい、男性の方、
男性です、男性の方です。
じゃあ言われた方ね、はい、離婚したいって言われた方、
うん、はい、P 入れますけど大変申し訳ない、うん、白さんには、うん、あの、うん、背景が分かった方が多分理解しやすいかなと思うんですけど、
あ、
はいはい、それでいきなり彼が気づいたら、うんうん、なんかあの離婚したいって目の前で言われていて、家も一緒に買ってて、うん、あ、結婚してそんなに経ってないのにやっぱこう気づいたらなんかこう、まあその彼女が離婚をしたいっていう決断をしていて、
うんうん、
でびっくりしてなんでって言ったらなんかこう、
うん、
自分の人生、自分はいつもなんか決めてこなかったみたいな、こう人生に対して、うん、自分は自分で人生を決めたいみたいな感じのことを言われたと。
結婚は決めてなかったのかい自分で
だからそうなんですよ、まあ、それはね、うん、本当にそうだと思うんですけど、ただなんかその理由がずっとわからないまま、うん、なんでそういう結末を迎えたのか私は何も、私たちは知らされてないんで、
本当だね、フランス映画だ
からね、はい、いきなり、うん、そうそう、フィンで終わるね、
フィンで終わるね、そしてみたいなね、
そうそうそう、何があったの、う
ん、その次はみたいな、
うん、でもそれはなんかこう告げられないまま、ただこのネイルサロンで彼女が気づいてみたいな、もっと違う人生を生きたいって言って、でもその彼らの間に結構年の差もあったので、
うんうん、
なんかこうそれが分からないまま離婚っていう形になってて、ふわーって感じでいなくなっちゃってみたいな、でも子供もいなかったから別にそれがこう大きくなることもなく、
うん、
ただもう普通にお別れするような感じで別れたっていう、でも、うん、もう残された方はクエスチョンマークなわけじゃないですか、なんで自分を振られてみたいな、離婚されてみたいな、自分何してきたのって全部やる人だったんですよ彼は、
うん、
この家の掃除もする、ご飯も作ってあげる、何でもやってくれるスーパー、うん、旦那さんだったはずなんですけど、うん、だからこそなんか家族もなんでそんな、
う
ん、あのクソビッチみたいな、
ね、
このクソビッチみたいな感じになってて、
うん、
でなんかこう、うん、別れ際もなんかこのなんていうんですか、こうインスタグラムでちょっとプロパケティックな写真を出すようになったりとかして、
うん、
直前ですけどね、でちょっとおかしい、うん、ちょっとおかしいってなり始めてて、こういう結末になったん でそれでも考えるとなんかこう分からないまま、彼女の気持ちが全然理解できないまま、
うん、
こういう事態を迎えていて、 でも It takes two to tango っていうじゃないですか、うん、こう単語を踊るには必ず英語では 2人の人がいると、うん、ってことは喧嘩も絶対どちらかが悪い、どちらも悪い、1人が悪いことは
喧嘩できないからね、
あ、その通りです、だから1人で喧嘩できないんで、うん、2人が悪いはずなんだって、ま、だったんですけど、うん、アンノーンだったんですよその理由は、ね、
うん、
ただそのアニメを見た瞬間に、あ、うん、もしかしたら彼女は、まあ、自分が選んでますよ、うん、選んでるそのなんていうか学びもないまま結婚しちゃって、自分が選んでるっていう理解のもないまま早めに結婚しちゃって、すごい若かったんだね、
うん、
あの何も世間を知らないまま結婚しちゃって、旦那さんっていう人ができて、自分がこの固められたのかなって思うんですよ、この世界、自分の人生はこうですっていう、本当は若いから20代はいろいろ失敗して、いろいろ楽しい、うん、悲しい、いろんな思いをして、うん、30代ぐらいで結婚っていうんだったらまだなんかこう描いてたのに、
うんうん、
結婚しちゃってこの人生って、自分はこの人生しか生きられないんだって思ったことに対しての、
うん、
なんかこうこうドラマを見ながらね、恐怖があったのかなっていうのをシンパサイズさせるアニメだったんですよ、わかります、うん、彼女のサイドを、
なるほど、
でジェイコブと話しながら、なんかそういう気がするんだよねって言ったら、うん、なんかジェイコブも、あ、確かにそうかもみたいな、その、うん、彼女の気持ち、だ失敗してもいいから自分で道を選びたいとか、
うん、
失敗してもいいから自分で自分のなんかこう、うん、人生間違いたいっていうのは、
うん、
なんか興味深いアニメだったなって思って、
うんうん、確かにね、はい、確かに確かに、
うんうん、でも私はすごい気持ちが分かるんで、その間違っててもいいから自分で選びたいから間違えるし、
うん、
みたいな、
うん、
人に選んでほしくないっていうのは、うん、なんかこう、うん、 なんかすごくこの彼女の気持ちがアニメを通して分かったんですけど、うん、本当にねその人がそう思ったか分からないですよ、その離婚された方がそう思ったか分からないですけど、うん、ただなんかこうすごいアダーサイドが見れる興味深いシーンだったなと思って、
っていうのが、まあ、世の中の、ね、人間皆さんが、うん、私とかなるみちゃんみたいに自分で決めたことをやりたいです、やりますっていう人間だけじゃないからね、
うん、そうなんですよ、
ね、やっぱりね、
うん、でも選んだはずなんですよ、うん、彼女がだって結婚はそうじゃないですか、うん、自分で結婚したいって言って結婚してみたいな、で自分でこの人がいいって言って思って選んだのに、うん、やっぱなんかいきなり音沙汰もなく、
うん、
こうネイルサロンで気づいたって言って、
うん、そ
うだよね、だからよく分かんなかったんですけど、
うんうんうんうん、
ただ若さもあったんだろうなと、自分で自分の人生を固めすぎてしまったところに窮屈さを感じたっていうのは、
うんうん
うん、なんかこのアニメを通して深いなって思った瞬間でした ね、
そうね、本当にね、うん、人の気持ちほど深いものはないですよ、
はい、
うん、って感じました、ね、何を考えてるのか自分自身もわからない、うん、今日この頃なので、
あ、そうなんですよね、本当にその通りで、うん、なんかこう、うん、それがやっとこのアニメによって回収されたというか、うん、彼女の気持ちが、うん、なんかあ興味深いなとは思いましたけどね、
うんう
ん、ぜひね、もし興味がある方、ね、結構昔は人気だったらしいんですけど、このカウボーイビーバップって、うん、90年代のアニメなんで、
じゃあ私多分オンタイムで知ってるんだろうね、うん、
もしかしたら、はい、すごい面白いアニメです、
うん、カウボーイビーバップ
はいっていうアニメ、もしまあ暇があればネットフリックスにもあるんで、
あ、そうなんだ、
え、ありますあります、
画像になってるんだ、ドラマみたいになってるんだ、
はい、ドラマみたいに、まあ、アニメとして出てるっていう感じですかね、うんうんうん、すごいうん、セクシーなアニメだなと思いましたけど、なんかあの時代にこ、
うん、うるせえやつら以上にセクシー、
いやなんかね色気がありますね、あれうるせえやつらはかこのリリロルなセクシーじゃないですか、
う
ん、
でもそうそうそうそう、
なんかあのカウボーイビーバップはなんか、あ、こんなのがアニメだったんだって思う、プラットラインとかもすごく深くて、
シティハンターとかもまあまあギリギリそんな感じよ、
あ、そうですよね、確かに、うん、
ちょっとエロっちいシーンとか出てくるし、うん、お姉ちゃんとかみんなエロ結構色っぽいし、
そうですよね、だからなんか、うん、今のアニメではないなんかすごいドラマ感のある、
うーん、
意外に深いな、
トレンディードラマみたいな感じ、
トレンディードラマ、本当にその通り、本当にその通りですね、なんかで感があるすごい面白いアニメだなと思いました、はい、でした、じゃあそれがまず私のまずつぶやきで、はい、で、
うんうんうん、
質問、このセグメントも作っていいかなと思うんですけど、
そうね、リスナーさんから、この回収、リスナーさんからの回収というかこのフィードバック、
フィードバックセグメントっていうんですか、うん、はい、うんうん、それもなかなかね今の生の声が聞けて楽しいじゃないですか、うん、いいと思います、うん、こんにちは、日本で教員をしていますキョンですと、教員の職について4年が経ちますが本当に現場はいろいろです、採用されたにもかかわらずイメージと違うと辞めてしまう人たちもたくさんいます、
うん、
ドカメを聞いてアメリカにもかなりキャピタル B の親がいるなと思いましたが、やはり日本も負けていません、
うん、
私もこの4年何度も理不尽なことで保護者からクレームをいただきました、うん、その際は先輩先生に相談したり愚痴ったりしながら、こいつらが間違ってるから仕方ない、こんな親だからこんな子なんだと自分に言い聞かせてやってきました、
うんうん、
しかしさすがに去年いじめとして問題を解決しようと働きかけているのに文句ばかり言ってくる親に心をやられました、
うんうん、
毎日学校に行こうとすると涙が止まらず、うん、勤務ギリギリ時間をめがけて出勤、うん、それでも保護者とは毎日のように連絡を取り合わなければいけず、最後の最後に言われたのは、うちの子が学校に行かなくなったら先生大変ですよ、かっこ笑い、さすがに私も自分の親に相談しました、親は悪いけどキョンにも親がいる、行きたくなかったら行かなくていい、学校にもいくらでも話してやると強気な言葉をくれました、
ね、うんうん、
この言葉で私もその通り負けてられないとキャピタル B の精神を取り戻し、なんとか乗り切りました。
白
さんのお友達が、仕事が嫌いじゃないけど疲れるという気持ちがよくわかります、うん、仕事を軸に人生を過ごしていては自分がすり減っていくだけ、ありがたいことに日本の教員は公務員で良いお給料をもらっているんだから、プライベートを充実させるために割り切って働こうと決めています、
うん、
日本の学校現場のリアルを少しでも共有できればなと思いメールを書かせていただきました。長くなりましたが、どこかで目に留まっていただけたら嬉しいです、これからも応援していますっていうキョンさんからの日本の現状、
うん、なんかうちの子供が学校行かなくなったら先生大変ですよ、はいはい、で、
うん、
あの excuse me って感じだよね、
うん、私は大変じゃないですか、あなたの子供が
can you repeat that again だよね、あなたの子供が学校に行かなくなると、うん、なぜ私は大変ですか、
うん、みたいな、確かに、うん、あなたの子供が大変ですよね、う
ん、ちょっとすいません、因数分解お願いします、ね、
確かに確かに、うん、本当その通りですね、
うん、なんかこのあれかな、評判とかこう要はちょっとこう落としてやるぞみたいなちょっと脅し的なこともあんのかな、大変、ね、大変大変なるわよあなたみたいな感じで、
だでしょう ね確かに、うん、まあ低俗ですね、
うん、低俗でございます、
は
い、
じゃあ次行きたいと思います。それはこれはアメリカですね、
はい、
私は現在アメリカ、
ああ今から読むのがアメリカ、
はい、そうです、今から読むのがアメリカ、うん、はい、あのナルミさん、イシロさん、いつも楽しくポッドキャスト拝聴していますと。私は現在アメリカバージニア州に住む主婦です。私の主人はアメリカ人で、うん、インターナショナルスクールの教員として世界各国を転々としてきましたが、結婚、子供ができたことを機に15年ぶりにアメリカに戻り、現在は公立小学校の教員をしています、うん、ポッドキャストを聞いて主人の日頃の愚痴を聞いていて、日本とアメリカの大きな違いを感じたのでメールさせていただきました。主人の学校はタイトル1と呼ばれる所得の低いエリアの公立学校なこともあり、生徒の多くはヒスパニック系だったり、ワシントン DC から近いこともあってか、ウクライナからの難民もここ数年多く、英語が母語でない生徒がクラスの半分を占める場合もあります。100歩譲って子供は英語が話せても、両親は英語が分からず通訳を介して保護者面談も多いです。日本はクラスの生徒ほぼ全員が日本語ができるのが当たり前な環境ですが、主人の学校は1日のカリキュラムの中でクラスの半分が ESL に行くため、半日クラスから離席します。それ以上にアメリカでは自閉症スペクトロムなどを疑われる子どもたちも含めたスペシャルニードがある分野で長けていると判断されたギフテッドに分類される生徒もおり、うん、その生徒は別途クラスに呼ばれて離席します、うん、その中でカウンティの教育委員会からは、普通のカリキュラムを1年で終えろ、生徒のテストの点が悪いのは教え方が悪いと評価されるんです、うん、そもそも英語が分かる子どもとアルファベットさえ読めない子どもが同じ土俵に上がり、さらに1日の半分を別の特別カリキュラムのために離席してしまう生徒にどうカウンティの定める一定基準を教えて達成させられるのか、本当に理不尽だなと思ってしまいます、うん、学校が終わっても次の日のレッスンプランを考えるため、基本毎日家でも仕事をしています。仕事環境も女性教員が多く、主人の職場は校長がティピカルなミドルエイジホワイトウーメンなため、まあ、あの50代ぐらいの女性の白人のため、うん、エコひいきもあり、主人はとてもやりづらい様子です。かっこ苦笑いと。日本の先生方も大変ですが、アメリカの教員は母語ではない生徒に教えることも多いという点にさらに加わり、日本とはまた違った大変さがあるなと思いメールさせていただきました。長くなってしまいましたが、これからもポッドキャスト楽しみにしています。頑張ってください。
いやー、興味深いですね。ありがとうございます。そうですね、
私も思いました。読んだ時、あ、そうだよなと。アメリカって母語じゃない子が一緒に勉強してんだよなっていう。
そうなんです
ね、はい、
この離席をするのすごい多いよね、うん、こうちょっと、はい、メインのところから離れて ESL とか、うん、それこそね、うん、本当に自閉症のスペクトラムのことか、それこそギフティッドのことか、だからそんな中でどうやってカリキュラムを終わらせようって言うんですかって話だよね、
うんうん、
で多分ね、これ私 の, せ、うん、お友達の先生のお話だと、その、はいはい、アメリカって3年生サードグレードから上までは毎年毎年進級テストがあるじゃない、
はいはい、
全国共通の、
はいはい、
結局あれで例えば自分の担当してるクラスの子たちが、まあ、全員パスするかどうかっていうのと、
うんうん、
どれぐらい成績のよくパスするかどうかっていうので、その先生の昇級エバリエーションにも関わってくるらしいんだよね。
あ、大変ですね、うんうん、
だから結構さ、まあ、なんだろう、お金目当てでやってる先生なんかはさ、ものすごくこの1年間をいかに全員に点数を高く取らせるかってことでこう時間費やしちゃうみたいで、
はいはいはい、
そうするとなんか本来の教育じゃないじゃん、そこになってくると、ね、
うん、
だからなんかそんなようなジレンマもあるなんて言ってたけどね、まあ、それがみな全部の ISD がエバリエーションにそれを使うかどうかは分かんないけど、
うん、でもそれも関わってくるってことですもんね。やっぱ確かにそれが成績となって評価になりますから、
ね、まあ、先生の実績って言ったらそこだよね、やっぱり。
うん、 だ確かに読んだ後にそうだなと思いました。私のところは、うん、あの高校行った高校は ESL がなかったので、うん、途中から立席してとかってのはなかったですけど、うん、でもやっぱ、うん、タイトル1って言われるところで少し所得が低いとね、本当にね学校にちゃんと通えない子供が多かったりとか、もっと大変でしょうね、
うんうん、考えられないね、本当大変だと思う、はい、
うん、
親がね嫌なんだろうね、うん、きっと、うん、
だと思いますね。
子供はねやっぱなんとかなるというか、ちっちゃかったらね、ちっちゃければちっちゃいほど、
うん、
まあ直せるというか、
そうですね、
頑張ればね、
うん、英語にはすぐに学べますしね、
うん、
ただ、うん、やっぱ英語が喋れない親と三者面談とかっていうのをことほどねあの、うん、先生はそれに気を使わないといけないしとか、うん、いろいろ大変、まあ、うん、アメリカも大変だなって感じました。
まあ、どこも大変なんだろうね。
はい、だと思います。はい、
うん、どこの国も大変です。
大変、うんうん、
であのぜひね、このバウンダリーを持って、あまりパーソナルに取らないように、先生たち
も。そうですね。
うん、ある程度はこう線を引いて、ね、自分の、うん、あの、自分のメンタルを大事に、
はい。
自分がハッピーじゃないと、生徒もハッピーになれないんでね、やっぱりね。
うん、確かに。うん、
あとあのメンタルケアをあの分厚く。よろしくお願いします、
はい、お願いします。以上でした。
はい、ありがとうございます、
はい
はい、私のつぶやきはですね、ちょっと前から言おう言おうと思っていたんですが、
うん、
あの今日やっと1月 の, あの私が日本に行っている間に、
うん、
ピーチズっていう老犬が天国に行ったわけですよ、はい、で私 の, あのインスタグラムをあの見ていればあ分かると思うんですけど、うん、で、うん、そのワンちゃん の, あ の, このちゃんとこう証拠焼却焼、
うん、
焼却焼拠クライ、うん、クリメイドなんていうんだ日本語で分からないけど、はいはい、まあ、焼いてもらって、うん、
はいはい、
でそれがちゃんと業者さんにこうキュッキュッてこう入れ物に入れてもらって、うん、で、うん、あのまあ、帰ってくるんですけど、先週電話があって、はいはい、準備できましたよって、うん、戻ってきましたよって言われたから、先週取りに行けなくて忙しくて、で、今日取り行ったんですよ、はい、でそれがこんな感じです。
あら、ちっちゃくコンパクト
に、こういう、こういうなんかお花みたいな
木箱みたいな、うんうん、
のがなってて、こう木箱みたいな、まあどこにも開けるところはもちろんないんですけど、
はいはい、
後ろにピーチズって書いてある。
あ、これってシールされてるんですね、こうちゃんと。
そうそう、
開けられないようになってるんです。
シールされてる。で、まずこれをもらうのに、その受付に行って、すいません、あのピーチズをピックアップに来たんですけどって言ってもらうじゃん、うんうん、その時にもううってくるんだよね、涙が出そうなんだけど、
はいはい、わかります。
で、まあ、今帰ってきて落ち着いてるからいいんだけど、でこれをもらってきて、うん、で、あのこんなようなカードもついてるんですよね。
はいはいはい、はい、かわいい、
見えない。でこれを開けると、あのサティフィケートオブクリメーションって書いてあって、うん、まあ、あの1月の18日にあのピーチズちゃんはクリメイトされましたみたいなことを書いてある、うん、As an expression of your gratitude for the unselfish devotion and companionship your pet shared with you って書いてあって、
うん、
で、あの、まあ、まあ、ずっとこうラブリーな、うん、あの常に愛してくれるペットでいましたみたいなことを、
うん、
こうサティフィケーションにしてくれて、
うん、
で、しかも
結構ちゃんとしてますね。
そうですよ、ご丁寧にちゃんと、うん、あの coping with loss of companion animal って書いてある、このいかにこのペットロスっていうものと、
うん、
この向き合うかみたいなしおりも入ってるんですよ、
う
ん、
あら素晴らしい。
そしてこのしおりの中に入ってる一個一個のもう絵がやばい、もうな泣きそうなのか、
あ、ね、いや
見ないんだけど、今見ないんだけど、
うん、
そう、このような状態であの、うん、ピーチーズは帰ってきたっていうね。で、まあ、そのピーチズが亡くなるときに、
うん、
私が日本にいたので、というのも、はいはい、日本を出るときにもうその前くらいから、うん、どれぐらいだろうね、半年くらいかな、半年間ぐらいは、うん、もうあのほぼ老犬の介護ですよね、
はいはい、うん、
もう、おトイレ自分で行けない、
う
ん、あの歩くとフラフラするで、はいはい、もうあの頭の重さに首が耐えられなくて、
確かに、
でちゃんとこう歩けないんですよね、
うん、
で、あ、まあご飯は食べてた、すごく毎日毎日、
うん、
でもとにもかくにもこう本当にこう鶏ガラスープみたいになってて、うん、もう体重が減ってて、
うんうんうん、
で 多分これペットを飼っているあのカップルの家族なら、うん、必ずあるあの問題というかあの状態だと思うんだけど、うん、こううちの旦那のアンディはもう早く安楽死をさせてあげようっていう、
うん、
あのポリシーだったのよ。安楽死っていうチョイスがあるんだったら、うん、もうこんな鶏ガラスープ状態であんまり自分で歩けなくておトイレも行けない、うん、ただただまあご飯は食べてるけど、うん、それ以外あの何の楽しいこともないじゃないか毎日人生みたいな、うん、で だったらもうあの早く安楽死させてしまった方が、うん、あのとてもこの kindest things to do って言ったのね。
あ
It's very kindest things to do for her って言ったの、うん、で私がそれは真逆で、
うん、
でご飯も食べてる、
うん、
で犬は動物だから、
うん、
こうまあ人間が例えば私がそのピーチの状態だったら、
うん、
あのもう悲惨で誰かに何かをしてもらわないと毎日生きれないんだったら、うん、もう、うん、もうあの尊厳死させてくださいって言うと思うよ。もうこんな生産的のない状態で生きていても仕方がないからっていうふうに言うけど、でも動物にはそういう申し訳ないとかあの、うん、悲壮感とかっていう感情はないって聞いたのよ、
うん、
あのペットのことをよく知る方から、
うんうん、
でただただもう生き物っていうのはもうとにもかくにも生きることしか毎日考えて生きてないから、
確かに
あのああ死んじゃいたいなとか家族に申し訳ないなみたいなのはないと、
うん、
もう毎日毎日大好きな飼い主さんがいてご飯がもらえて、うん、でそれでもう生きることしか考えてないっていうんだから、うん、あの見るからにもうなんかこう、うん、あのまあ前の7はもう脳腫瘍になっちゃってもうゲロゲロ吐くしフラフラして倒れるしっていうのがあったから、うん、もうそういうのが目に見えて分かればね、うん、もうこれはもう苦しんでるって分かれば、
うん、
あの私も安楽死は OK にするんだけど、
うん、
もうただただ見るからにおばあちゃんなの。
はいはい、ピーチはね、
うん、そうでそれを見るアンディは自分が辛いのよ、
うん、
って私はずっと思ってたの、
うん、
お前はそのかわいそうなピーチズを見る自分が辛いから、
うん、
自分が楽になりたいんじゃんって思ったわけ、
うんうん、
でもそれが私の意見だったのね、
はいはい、
で、うん、だから私はもうご飯が食べれなくなったらあの、うん、考えようって思ってたの、
うん、
もう自分でご飯が喉にも通らないっていう風になったら考えようと思ってて、
うん、
でも、うん、ちゃんとご飯食べてまあちょっと助けはいるけど、うん、おトイレは行けてたから、
うん、
でと思って、で私があでも毎日結構手がかかるのよ、
あの、はい、そうですよね、
うん、おトイレ行かせてで、うん、うんちもねちょっと自分で手でこう刺激してあげないと出ないし、
うん、
であの汚くなるからこう拭いて拭いてって、
うん、
ね、あの、うん、まあ老犬の介護よね、
うん、
老犬の介護で、それがまあ私しかやらないわけよ家族の中で、まあ、
そうでしょうね、うん、
でそっからしてもちょっと切れてるんだけど皆さんに対して、
う
ん、家族の全員に対して、うん、まあ子供は仕方ないよね忙しいから、うん、でも、うん、旦那に対してそれがだんだんと私は怒りに変わっていくわけよ、
う
ん、
はいはいそうですね、
だから、うん、やってから言えと、世話をして、うん、あの、あなたが毎日この老犬の世話をしてるなら、
うん、
かわいそうだから安楽死させてあげようっていうのもなんとなく素直に聞けるんだけど、
うん、
してないあなたが言うっていうのが、
うん、
ただただなんで私が大変なことしてるんじゃんみたいな、
確かに、うん、
何のポイントがあってそんなことを言うんですかみたいな、
うん、
でだから私はこう日本を離れる、日本に行くときに、
うん、
もしかしたらピーチは私が帰ってくるまでに生きてるかどうか分かんないなと思ったの。
ああ、はいはい。
そう。だから、すごくお願いしてったのよ。必ず、毎日、ちゃんと触って、
うん、
ね、ちゃんと触ってあげてねって、じゃないとみんな忙しくて、
確か
に、あの誰も抱っことかしてあげないから、
うんうん、
ちゃんと毎日朝晩って話しかけてちゃんと触ってねって言ってたのよ、
うん、
でそれはしてくれてたんだけどずっとね、
うん、
あの、
うん、
アンディじゃないよ、アンディはあの うちの旦那はすごく本当に仕事の時間が長いので毎日、
うんうん、
あのフィジカリに家に入れないんだよね、
はいはい、
うん、だからできないっていうのは分かるんだけど、まあ、エリカと、あと、まあ、エリカの、あの、まあ、前の近所にいたダニーちゃんっていう、あの、ほとんどエリカのシスターみたいなこと。で、まあ、アシュリー、ショーンもいろいろやってくれて。でも、結果的に、あの、私が帰る前に、もう、普通に、あの、夜眠るように、天国に行ったんですよ。でも、そこで、こう、まあ、私はそこで葛藤は終わったので、まあ、悲しいには悲しいけど、あの、こう、なんて言うんだろう。まあ、time has come で行きましたってことよね。時間が来て、うん。だから私はもう自分のタイミングで死んでくれたっていうのがとても嬉しかったんだよね、とっても。
確かに。
うん、こう決断できなかったから、安楽死がいいんだか、どうなんだか、みたいな、
うん。
で、それで、一つ私が思ったのが、アンディと、アンディの前の奥さんと、で、そのアンディの、次女の、ジョージアっていう、
うん、
あのめちゃめちゃアニマルラバーな、
はいはい、
で、うん、あのまあ、このアンディの、まあね、ほらパイパーが仮想妊娠かもしれないっていう時に、
はい、
あの前の奥さんのジェナとジョージアが助けてくれたっていう話をしたと思うんだけど、
うん、
だまあ、すごい動物に囲まれた生活をしてるわけよ、あの人たちは、はい、でアンディも生まれた頃からずっと犬がいるわけよ、
うん、
で私は犬がいる生活はアメリカに来て初めてなのよ、
はいはい、
でアンディもジェナもジョージアも、なんならあの近所 の, あの白人ママの友達も、
うん、
まあ、5人ぐらいのアメリカ人が、
うん、
あの You have to let her go って言ったのね、
あ、手放しなさい
って It's time って言って It's time、うん、あの You can let her go って言って、うん、で、あのそんなにギルティーに思わなくていい、あの罪に感じなくていいよ、もう十分彼女は生きたから、うん、もう、うん、クオリティオブライフじゃないから、レッハーゴーって言ったの、みんな。
はいはい、
でも、うん、日本人に聞くと真逆のことを言うのよ。
う
ん、
ほう。
うん。日本人で、ペットをたくさん飼ってる、あの、ずっとね、うん、あの、大事に飼ってる人は、みんな口を揃えて、
うん、
あの、自分のタイミングで生かしてあげなさいって言うのよ。
ほう。
あの、まあ、苦しい思いをしてるなら、もちろん違うけど、うん、あの、普通に老衰なんだったら、うん、もう動物の、あの本望っていうのは生きるだけしか考えてないから、
うん、
それは人間の勝手だと、あの、うん、生かしてあげようっていうのはもう人間のエゴだと、動物に対して思うべき気持ちではないと、うん、で私もちょっと動物のそのに日本人派というか、
うんうん、
だって別にピーチズが死にたいって言ってないしみたいな、
確かに、
うん、見るからに痛いところはない感じだし、みたいなね。
うん、
で、それで面白いなって思って、こう、全部経験してみてね、
うん、
あの、やっぱり私は自分のタイミングでもって死んでくれた方が一番腑に落ちる、
うん、
私は、
うん
うん。やっぱり安楽死、その前の犬の時に安楽死の現場には立ち会ったけど、
うん、
なんかすごいトラウマチックで、心に傷がちょっと残ってるのよね、とっても。なんか本当に良かったのかなっていう思いがやっぱりこう消えないところもあって。
確かに。
まあもちろん苦しい思いをしてたから、前の犬はね。だから良かったよなって思うんだけど、
うん。
でもやっぱりこういう風にピーチみたいにこう、まあ最後の介護は大変だったけど、
うん、
でも、ああもうなんか、うん、あの、やることはやったし、あの、うん、ピーチの寿命で行ってくれたんだなっていうのは、なんかすごくこう、死を受け入れるにあたって、
うん、
なんか前の犬と比べてね、
うん、
あの、まあ、悲しいのは同じだけど、なんかちょっと晴れ晴れしい、
うん
うん、なんか、あ、よかった、あの、しっかりと自分のタイミングで行ってくれてっていう感じ。
うん
うん、なんかやっぱナナは、前の犬のナナは、
うん、
なんとなく、少しやっぱちょっと気持ち悪い自分の中で。
そうです。選んだのが自分ですからね。自分が安楽させるっていう、こんな死を奪うっていう立場に白さが立たないといけなかったのは結構辛いですよね。
そうね。うん、そうなんだよね。
もしかしたら生きられたかもしれないですし、でもう少し、もう少しの時間一緒に過ごしたかもしれないっていう可能性を残しながら安楽死を選ぶって、
そうなん
だ、多分、なかなか難しいことかなって思いますけど、 うちもどん兵衛は普通に寿命で亡くなっていきましたけど、
うんうん、そうよね、 だからこれがさ、ほら反対に人間とか自分の旦那とか自分の子供なら、たとえ脳腫瘍だって、生かせるじゃん、最後まで。
うん、そうですね、確かに、
ね。だからそこがやっぱり一番ちょっとこう、なんで動物だけはって思うところがあるから、ちょっと気持ちが悪いって思うところなんだけどね。
まあ、かもしれない。はい、そうかもしれない。
そう。でも、まあもちろん 100% ね、満足いく状況っていうのはないけれども、でもなんか今回のこのピーチズのこの、終わり方を経験して、やっぱり私はこの方法でよかったな。で、まあ、アンディの考え方とか別に、批判はしてないけど、で、ほら、彼も生きてきてるうちでずっと犬飼ってたけど、
はいはい、
まあ、ジェナもそう、ジョージアもそうだけど、普通に犬を処分するんだよね。もうその、老犬もそうだし、なんつうんだろう、この病気になるとか、まあ、もちろん、ちょっと人を噛むとかもあったから、人噛んじゃうとね、すぐ処分しないといけないっていうルールもあったりなんかするしね、
うんうん、
だから意外にあなたたちはドッグラバーって言うけど、
うん、
なんか
本当の、ちょっと
本当の意味でドッグラバーなのあなたたちみたいな、
うんうん、
でもなんかこう、まあ、なぜこう白人なのかアメリカ人なのかよくわからないけど、
アンディの場合イギリス人ですけどね。
イギリス人だけどね。なんか多分なんかもっとわかんないよ。これ本当にただの妄想というか、ただの、私の感覚的に言ってるけど、なんか根本に仏教とかがあるんじゃないかなって思うんだよね。
シロさんの中には？
あ、だからこの日本人とか、そういう、はいはいはい、この生き物とか命に対しての根本的なこの考え方が、なんか違う気がする。この西洋人と。はい、
うん、
なんとなくね、犬を見てて、うん、なんか割り切ってる、うん、動物みたいな。まあなんかそれもちょっと一概に言えないな。自分の家族のように過ごしてる人もいるしな。
確かに。
一概に言えないけど、私の経験上、私の周りにいるこの西洋人たちは意外にドライだった、うん、とっても、うん、
死に対してですね、確かに、
うん、そうそうそう、うん、でも今日これ帰ってきたよって、私普通にルンルンでアンディ、うん、やっとやっと帰ってきたよピーチェスがって言ったら、アンディは号泣してたけど
ね。ああ、そうなんですね。泣きはするんだ。
めっちゃ泣くの。
そ
う。だから、まあね、安楽死させようって言ってたのは、まあ本当に彼が産むんじゃなくて、本当にピーチェスがかわいそうって思ってるから言ってるのはわかるんだけど、
うん
うん、でも私にとってはなんか、それって、偽善じゃねって思う。
うん、
じゃあ私がロングタームケアになったら、あんたは私を殺すのかって言って。
うん、そうだ、白状なんかって思います
ね。そうそうそう。人間と一緒でしょうよ、みたいな。でもやっぱりこう、人間とは一緒にしないっていうところが、まあ冷たいって私は感じるけど、
ね、うん、
別に冷たくない、そういうものでしょ、動物と人間なんだからって、はっきりとこうバウンダリーを引いてる感じは、まあ、別に悪くはない、批判はしない、
はい、
っていう経験を、まあ、しましたと。なんかすごく、うん、つぶやきが長くなってしまって申し訳ない。
全然全然ありがとうございました、うん、でも私も
しかした
ら、ね、あるかもしれない。私も同じ時期ぐらいに、まあ、実家の犬をなくしたので、
そうね、
うん、気持ちは非常に分かります、うん、お疲れ様でした、
まあね、本当に動物を、ね、今介護中の方もたくさんいらっしゃると思うんだけど、
うん、
はい、
うん、
とにもかくにも後悔のないように、うん、やられたら一番いいんじゃないかなと。
そうですね、確かに、うん、特に死はね、どういう風に受け止めるかってちょっと人によっても違いますしね、アンディが違ったように。
そうそうそう、うん、そうですそうです。まあでまたね、違う違うこのサイクルの世の中で必ず出会うのでね、うん、まあそこまでのお別れだと思えば悲しくはないというか。
確かに、うん、ありがとうございました。
はい。
朝日新聞ポッドキャスト、通称朝ポケでは、現場を知る記者を通じてよりリアルな情報が伝わるニュースの現場からをはじめ、メディアの今と未来を語るメディアトークなど計8番組を配信中です。
朝日新聞の記者がテキストでは伝えきれない現場のリアルな情報を分かりやすく解説してくれます。じゃあ、なるみちゃんはどんなエピソードが気になりましたか？
私はいろいろ聞いてみたんですけど、個人的にすごいハマるのはハッシュタグフナって書いてあるニュースの現場からの、
うんうんうん、
神田さんっ って篠さんあのお会いしたって言ってたと思うんですけど、神田大輔さんと船越隆さんがやっている、うん、あのまあ、専用のトークがあるんですよ。緑色で男性が2人並んでいる、うんうん、
あるね、あのハッシュタグ船って書いてある。
あ、そうですそうです、うん、そのエピソードを主に全部聞いたんですけど、あの、うん、特にサッカー中国監督も選手も賄賂まみれでしたっていうのは本当に笑めちゃくちゃ笑えるんですよ、あのエピソードなんかこの監督がこの船さんがね、かあの中国が長かったみたいな赴任されてて、でそしたらなんか監督がなこの勝つために中国であのワールドカップ出たの1回しかないらしいんですよね、うんうん、なんですけど、それを勝つためにもう金でこの選手も買うわ試合も勝つわみたいな、もうすごいらしくて、でそれをすごい毒舌に2人が切られるんですけど、そのエピソードはもう普通に笑ってましたね、聞きながら、うんうん、やっべえな中国と思いながら
うん、うん、
なんかそういう意味でなんか面白いな、世界が違うのを、うん、彼らってやっぱり新聞記者なんで、うんうんうん、いろんなところに行かれて生の情報を取ってきてくれるから、うん、その彼らのなんかこの体験談だったりとか、うんうんうん、あとは彼、あのその次に聞いた、うんうん、あの政治家の人たちと一緒に話していた回もあるんですけど、もうその回もすごく興味深くて、うん、なんかこう質問、うんうん、質疑応答するにあたって質問を前もって出してくれって言われるらしいんですけど、うん、でもどっちかというとこう生の質問で生のリアクションをもらう方がいいみたいな話になっていて、だけどやっぱこう喋るのが上手じゃないとか漢字が読めないとかですごい叩かれる文化が生まれてしまったから、なんかあらかじめこうもらえないと喋りたくないみたいな、なんかこの政治家さんのこの気持ちだったりとかを記者からの目線で見てて、それもまたすっごい独舌なんですよ、なんか本当に失礼じゃないのかなって思うぐらい
政治家さんに対してでもさ、すごい気持ちいい毒舌だよね、
気持ちいい本当聞いてて
聞いててなんていうの、嫌味がない感じ、うん、
ない
すごく、うん、私はすっごい好き、
私も好き、
その毒舌感、
うん、あと声がいいんですよね、うん、お二人のなんかこの掛け合いもすごい面白いですけど、うん、ニュースってすごいカチカチに聞こえて、うん、私結構聞くの辛いんですよね、うん、日本のニュースって、うん、アメリカは結構コメディっぽくやってるところも多いですけど、うん、
確かにな
んか真剣すぎないところがすごく私はこの人たちのいいところだなと思いましたね、うん、なのでぜひこの私のおすすめはハッシュタグフナって書いてある、うん、あのフナさんと神田さんのエピソードがおすすめでした、うん、ぜひ聞いてみてください、
楽しそうです、はい、はい、聞いてみます、
ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト朝ポキは Apple Podcast、Spotify、Amazon Music など主要のポッドキャストアプリで配信中です。
概要欄に朝ポキページの URL、 番組の URL を記載しているので、お使いのアプリから気になるエピソードをぜひ聞いてみてください。
記者の方の熱量や現場の臨場感が伝わってくるので、ニュースの解像度がぐっと上がってリアルな情報を知ることができます。以上、朝日新聞ポッドキャストのご紹介でした。朝日新聞の皆さん、スポンサーありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では今日のトピックに一周入りたいと思います。
はい、
今日のトピックはですね、まあ軽い感じになるとは思うんですけど、うん、最近日本であの不適切にも程があるっていうドラマが篠さんにはすごく人気があるらしいですよってお伝えしたと思うんですけど、
うん、
まあ、TBS のドラマらしくて、うん、あの私は個人的には見たことはないんですけど、多分 Netflix にもあります、日本の、
うん、
なのであのもしかしたら VPN 使ったら見えるかもしれないんですけど、うん、まあ、TBS ドラマ不適切にも程があるはバブル経済真っ只中の1986年、昭和61年に生きる中学体育教師、小川史郎が38年後の2024年、令和6年にタイムスリップし2つの時代のリアルを体験する物語だと、
うん、
第6話3月1日放送はサブタイトルが昔話しちゃダメですかで、うん、昔話がモチーフになったと、
うん、
っていうこのテーマのドラマがすごい今人気を博していて、
うん、
でなんかこう昔使えた言葉も今は使えない、コンプラの原因で使えないとか、そこをついていくような非常に興味深いドラマらしいんですよ、うん、だから、うんうん、昭和世代に生まれた人はものすごく共感するらしくて、
でも、ね、
あのはい、うん、まあ、令和の人はまあファンタジーなんだそんなこと OK だったのみたいなのをなんか感じられる、うん、なんか視聴率もすごいいい感じの面白いドラマが今やってるらしいんですよ。例えばいろんな世代、まあ、大絶賛を受ける一方、うん、 そんな本作は昭和世代から大絶賛を受ける一方、30歳前後や Z 世代とは温度差があるようだと令和とあの昭和を比較しながら双方の社会を風刺するメッセージの投げかけは世代によっては感じ方も異なるだろうと。昔はこうだったとか、暴言を吐く、暴論をぶつけ合う、ハイテンションな昭和親子の喧嘩から始まるらしいんですけど、大一郎が。はい。
それが。出てけなんとかみたいな、ね。
ああ、そう、バカ野郎とかいう、多分こういう、そういう感じから、うんうん、とか、こんなこと言っていいのみたいな言葉がこのドラマでは、話し出されるらしいので、結構面白いらしいんですけど、ただ、何がじゃあ、言えなくなっちゃったのかなと思って。コンプラで言えなくなった言葉があるらしいので、うん、ちょっと私たちもね、うんうん、どんどん厳しくなっていく世の中なので勉強しながら日本とアメリカをちょっと比べてもみようかなと思いました。
本当ですね、
うん、はい、ちなみにアメリカはコマーシャルでお酒を見せてはいけない、タバコを吸ってはいけない、はい、らしいで、セクシュアルな風刺もしてはいけないだったかな、なんかそういうなんかこう厳しい理由がコマーシャルにはあるらしいんですけど、うん、ちなみに日本はこうテレビ制作におけるコンプライアンスのチェックっていう、誰のためにこの記事が書かれたのかわからないですけどテレキャリアっていうこのウェブサイトがあったんで、うん、そこで載っている。で、車での撮影の場合シートベルト義務化、必ずシートベルトを締めましょう、
うん、
ヘッドレスト、この後ろにあるこれですよね、後ろにあるのは撮影の際邪魔だからと話すのは NG ですと、うん、法律的に義務化されてるのにつきましょうと。ペットを抱えながらの運転も NG。 これはテレビですけどね、運転の邪魔になるか危険です、
うん、
で、
うん、
トラックの荷台に人が乗るのも NG、それは当たり前ですよ、ね、
こんな人いたんかい日本でこっちではね結構見るけどね、
はい、そうですね、うん、でマッサージ、基本的には
あんまマッサージ、
うん、指圧師の国際、うん、国家試験を持っている人の施術のみをマッサージという言葉が使えますと。それ以外をマッサージという言葉を使うのは誤解を生む可能性があるので、マッサージと使ってはいけませんと。例えばカイオプラクティック、整体、赤ちゃんマッサージなどは国家資格ではないのでマッサージという言葉を使ってはいけませんと。
へ
え、うん、で、刀剣ライフル、所持することが禁止されているので、うん、テレビでも違法、
うん、
で、放送禁止用語は魚屋は禁止です、
うん、
職業差別
にあるか、何に対して放送禁止用語、今が放送禁止、
今よ放送禁止用語です、今のコンプラに引っかかる言葉たちですね、
うん、
はい、テレビ協会では、はい、人権を損害しないために放送禁止用語が存在するんですけど、それは何かというと魚屋は使ってはいけない、
なんで
魚貝類を取り扱う店、職業差別であるため魚屋とかという表現は差別に当たると。
八百屋もだめ、3をつければいいの、
はい、
何々屋という表現は職業差別に当たるので、よく〇〇屋さんや〇〇店と表現されている、
はい、
じゃあ屋だけで終わるのがダメなんだ、
ダメらしいです、
魚屋さんって言えばいいんだ、
うん、魚屋、うん、もダメだし、床屋もダメです、そうです。
八百屋さんはいいんだ。
いい。
なんで3がついたらいいんだろうね。
わからない。
よくわからないね、その辺もね、
はい。看護婦もダメ。看護をする女性っていうことで、性差別に当たると。
あ、なるほど、なるほど。
外人、はい、自国以外の国の人を外人って呼んでもいけない。OL、オフィスレイディーもダメ。
OL ダメなんですか、
はいはい、ダメらしいです、
ね、よく言ってたよね、私38歳独身 OL ですみたいな
言ってましたよね、それが。
じゃあ今なんて言うんだろう、今なんて言うの、38歳独身、
オフィスワーカーですか、ああそうです、そうです、その通りだと思います、うん、オフィスワーカーで、うん、化学調味料という表現もダメ、肯定的なイメージがあるので、うまみ調味料と名称を使うようになっています。
なるほど、でも中身は化学調味料だけどね、
まあそうですねその通りですけどねあとはまあ最上級表現、日本一はナンバーワンとか、客観的明確な裏付けができない場合は使用できません、
うん、
そうです、何が日本一かを明確にし、きちんと企業の公式ホームページから情報を確認し、裏取りが必要になります。
もうちょっとこれは毒飴にはちょっと頭が痛いな、
ね、そうですよね、日本一とか言ってね何の情報なんだよって感じですよね、うん、うちらでも
すごいコンプライアンスバリバリに外れてる、私たち
外れてますね、うん、はい、っていう、そういうのもありますよと。あとは無農薬っていう言葉を使うこともダメ、
で、なんで無農薬がダメだって、
はい、
野菜を紹介するときに使いたくなるけど、あの農地の土俵に残留農薬がすでにあることを考えると、あ、だから本当ではないってことか、無農薬じゃないからダメってことね。
そうなんです、土地の、うん、土壌に残留農薬がすでにあることを考えると、無農薬という言葉は使ってはいけませんと、事実的に正しくないのでっていうね。
うん、
あとは効果効能を歌う表現も良しとはされていないと、うん、喉に効くとかは NG、 喉にいいは許容範囲で OK だけど喉に効くはダメ。
効くって書くとダメなんだね、
う
ん、
はい、らしいですね。っていうのが、まあ、ダメですよと言われているし、
あ、
結構興味深いですよ ね、
面白いね、
うん、うん、私たちが知らない間にね、どんどんどんどんあの、うん、厳しくなっているんだ、
ね、だんだんだんね、知らない間にすごい何十個も私たち地雷踏んでますね、きっと、
うん、地雷ばっかり踏んでますね、うん、
めちゃくちゃ
踏んでる以外はないぐらい地雷を踏んでいるんですが、うん、ちなみにこのアメリカのテレビで、うん、あのもう何かないかなって思って調べていたら、この日本のアニメが
コンプライアンスでね、
コンプライアンスでアメリカオーディエンス、まあ、西洋のオーディエンスに、まあ、ケーターするために変えられた部分が結構あるらしいんですけど、
うんうん、
そのアーティクルが書いてある CBR.com っていう10 anime dubbed that completely changed the source material ということで、まあ、日本のアニメからはかけ離れた内容になっているアニメも存在するらしいので、うん、ダブってこの英語でですけど、うんうん、英語で、ね、吹き替えが英語になっているもの、うん、それが天地無用っていうアニメ、私は見たことないからわからないんですけど、まあ、天地無用にはあの日本 の、 あのバスハウスだ、このお風呂場のシーンが結構出てきて、うんうん、かなりなんかこうヌードっぽいシーンが出てくると、それはもうかなりアメリカのオーディエンスに合わないということで、うん、編集されてい
た。確かに、じゃあもうドラえもんの静香ちゃんのニューヨークシーンとかダメだね。
全部 NG ですね、本当に、ね、
うん、のび太くんよく見ちゃうけどね。
はい、よく見ちゃいますよね。ドラゴンボール GT、これもアメリカでかなり人気がある、うん、ますが、これもね、キャラクターには新しいイントロが追加されていたりとか、
うん、
バックグラウンドミュージックでさえ変えられていることもあった
そう。なんで、
はい、
何がいけないんだろう、
何がいけないかわからないですけどね、まあ、このあとはこのキャラクターがのファイトシーンとかもかなり編集されていたりしたらしい。で次ワンピース、これはもう一番人気ですけど、ワンピースもいろんなプラットがカットされていて、アニメ自体に穴が開いている状態になっていたらしくて、だから全然理解できないことも多かったらしい、
うん、
センサーシップが多すぎてと。でキャラクターが殺されるシーンも、まあ、キッドナップっていうことは誘拐事件としてキャラクターは死んでないです、誘拐されただけですっていうふうに、
だから殺されるところは見せずみたいな、
見せず、はい、
誘拐されちゃいました、
誘拐されたっていうあのストーリーラインに変えられていたりとか、この政治的に正しいようにこのキャラクターの肌の色が、
うん、
かなり明るくされていたりとか、白っぽくされていたりとかっていうこの、まあ、エフェクトもつけられている場合があったらしい、
ほうほうほうほう、
ワンピースは、うん、あとはデジモン、私の世代結構 見ているところもありましたけど、デジモン、
ありました、
デジモン、はい、でアニメの中にあのブッダズムということで、あの仏教の要素が入っていたので、それはかなり、はい、宗教が絡んでくるということで、そこの部分が全部カットされていたりとか、
うん、
はい、まあ、全部リムーブされていましたよっていうデジモンとかね、まあ、そういうのがあるらしい。ドラえもんもあのいろんな部分があのカットされてたらしいんですけど、何がカットされたか、ドラえもん、あの、うん、アンヘルシーイーティングハビットということであ のドラえもんでよくなんか
いつも食べてるの、ドラ焼きを
そうそう、ドラ焼きを何十個も食べたりとか、お菓子をこうやって食べたりとか、それが子どもの教育に、あの健康状態に悪影響を及ぼすだろうということで、食べてるシーンはほぼ全部カット、
なるほど、
ね、はい、暴飲暴食はあのアンヘルシースナックは全部あのフルーツに変えられてたと
ドラえもん
はい、
たくさん食べるんだ、みかんとか、ね、グレープとか、
リンゴとか、ね、
すごいね、うん、
はい、というふうになんかウェスタンオーディエンスのために変えられていましたっていうのが、あ、もうアメリカの 状況、アメリカのオーディエンスに合わせるために、ま
あ、そうだよね、うん、各国各国レギュレーションが違うもんね。
はい、うん、なのでそういうこともあ
ったそうです。面白い。
はい、なので
コン
プライアンスがかなりね厳しい世の中になってきましたが、
はい、
皆さんも発する言葉、はい、気をつけていかないといけないなっていう、
はい、お互いに気をつけましょう。なるみちゃん、私
気をつけます。はい、
発する言葉を、はい、
日本一とか言っちゃダメですね、簡単にね。
すごい言ってます、
はい、
きっと
言ってますね。はい、ということでした。ではすみません、質問に行きたいと思います。
はい、ズバッと切るぜ、
しのぶとなるみの質問コーナー。はい、読ませていただきたいと思います。なるみさん、しのぶさん、はじめまして。結婚願望のない彼と結婚願望のある私の遠距離と申します。
これ名前なんだ、はい、長いなこの名前
結婚願望のない彼と結婚願望のある私の遠距離さんですね、うん、はい、あ、恋愛相談をさせてください。長いのでもし採用される場合は端折ってくださいと。あ、なるみさんの YouTube をかなり初期の頃から見ていますと。それをきっかけに2022年オーストラリアに留学に行き、オーストラリア人の彼と出会いました。そこで彼の提案で4ヶ月半同棲、そして私が帰国し、彼が日本に来て3ヶ月同棲、私の実家にも2週間ほど泊まりました。うんうん、私の母と私がオーストラリアに行った時は彼のアパートに泊まったこともありました。去年8月から彼はオーストラリアの企業でリモートで働きながら、オーストラリアの高賃金をもらいながら、あ、物価の安いタイで暮らしています。
いいっすね。
はい、ちなみに私の外国人の友人たちには、あ、彼氏はタイに住んでいるということを話すと、タイ人大丈夫という反応されます。皆さんどうしたんでしょう。タイ人、
タイ、タイ、タイなの大丈夫ってことだね。タイ人じゃなくて、
タイ人じゃなくてタイに行くことが大丈夫なのってこと、
うん、タイなの大丈夫、はい、っていう反応されると。
はいはい、合計遠距離期間は1年数ヶ月ですと。私はあと数日で28、彼は37歳、将来のことをお互い一度も話したことがなかったので、私が彼に思い切ってテキストを送りました。将来私と一緒にいたいと考えていますか、それともシングルライフを送りたいと思っていますか。私は数日後に28になります。年齢はただの数字だと思っていますが、もし数年後に家族が欲しいと思った時は、体への負担は若い女性よりも確実に大きくなる。久しぶりに空港で会って、あなたと大きなハグをするとき、いつも安心して幸せを感じます。あなたが私にとって世界で一番大事な存在であるからこそ、将来について何も考えていない関係は私にとって辛いですとテキストをしました。うん、すると彼から、うん、I see I'm not ready to settle down at my age。 38です。 settle down って落ち着きたくない、どういうことだろう38だろお前と思いますけどちょっと突っ込みたくなりましたね今ね、すいません。うん、and I don't think I will ever be ready for family responsibility and stuff という返事が来ました。まあ自分は一生家族という責任は持ちたくないと。それに対して私は気軽な責任のない恋愛を楽しみたいとは思いません。最近は日本では結婚しない選択する人が多いです。あ、結婚はただの紙切れ状の契約かもしれないけど、私はいつか結婚したいと思っています。もし私たちがお互い同じ国籍だったら、ビザの必要心配はないので、このような話はまだしてなかったと思います。私は子供がとても欲しいわけではありません。私には〇〇がいる愛犬、ただ私の子宮頸がんが完治して子供ができる可能性があると知った時、私は子供がどうしても欲しいわけではないのになぜかとても嬉しかったんです。
うん、
私はあなたと遠距離を楽しんでいますが、この先終わりや目標もなく、私たちが全く違う方向を見て遠距離を何年も続けるのは不安ですと送りました。現時点で既読はつきましたが返信はありません。37の男が30前の女と付き合って同棲もして、私の母とも仲がいいので、こんな返信を彼からもらったのは正直予想外でした。ズバリ、私は彼に別れを告げるべきですか、それとも at my age と言ってるので、いつか結婚する可能性があることを願って関係を続けるべきでしょうか。私はいつか結婚したいと思っています。一人で自由な生活は楽ですが、一人愛している人と一緒に老いていきたいです。お別れはしたいけれども涙が止まりません。
お別れしたわけではないけど、
あ、けど
涙が止まりません。
すいません、続きがあるので、ちょっと続きを送らせていただきます。
はい、
はい、お別れしたわけではないけど涙が止まりませんの続きで、彼からその後 Well, I don't know what to say. I'm enjoying my life like this と返信が来ました。既読はつけずに今は放置していますと。で、またもう一つ続きが来ましたので、うんうん、それまで送って、あの、 回答に行きたいと思うんですが、その後、あなたが将来のことを考えなくて今だけを楽しみたいならもう一生会わない、またあなたが将来のことを考えてこのまま関係を続けるどっちがいいと聞いたところ、 But we both want something different for our futures, so we should end our relationship と返信が来ました。なので、うん、彼の嫌いだったところを42箇所箇条書きにして送りました。今でも彼とのことを思い出して書かなきゃよかった。このまま1年に2回ほど会う関係を終わりなく続けたらよかったと思うことがありますが、前を向いて頑張っていこうと思いますというメッセージが来ました。
切ったんですね。
はい、切って正解でしたね、うん、ちなみに、
うん、
はい、彼からその後 Well, I don't know what to say、 すみません、なんて言っていいかわからない役で、 I'm enjoying my life like this っていうのは、まあ、今の生活が楽しいんだと言われて、 But we、 その後に来たメッセージが、 But we both want something different for our futures というので、将来僕たちは違うことを望んでいるから、 We should end our relationship、 別れようと言われたと、
うん、
はい、でした。どうでしょう、うん、
もうこれはもう、うん、いつか起こることだったんじゃないのかしらね、やっぱりね、うん、だって全然、うん、もう全くホットボタンが違うもんね。
違います。うん、
うん、この彼女がね欲しがっている将来はこの彼からはもらい得ないから悲しいけど、うん、もう終わりにしよう。こんなオーヤフィーフィーのラブイズオーバーを聞いていただければ
確かに
悲しいけれどって言ってるから、うん、終わりにしようって言ってキリがないからって言ってるからね、
まあ、確かにキリがないですからね、このまま
キリがない、キリがない、
うんうんうん、てか I'm ready、 I'm not ready to settle down at my age、うん、お前38だろって突っ込みたくなりましたよね、うん、38でセロダウンする気持ちがなかった、うん、一生セロダウンしないですよね、
うん、なんかそれを突っ込みたいよね、
うん、
これねって思うんだけど、
うん、
で What the heck is relationship と思うんだよね。
確かに、
そのちょっとこれボーダーライン、まあ、なんだろうな、このボーダーライン恋愛詐欺というか、
うん、
まあ、確かに、まあ最初からこういうスタンスでいるよっていうのは彼はどっかで言うべきだよね。こんなにさ、同棲同棲同棲でもね、彼女がまだ28って若いから、
確かに、
うん、そこまで考えなかったのかもなとも思わなくもないけど、
うん、まあ同棲は私は結構してきたんで、うん、なんかこう、うん、
でもお母さんとも泊まってるんだよ、
うん、まあそれはちょっとね、じゃあ先に言えようって思いますね、うん、一番最初にね、うん、私は結婚は求めてません、それでもいいんだったら一緒に行き、あ、なんていうか、恋愛、出会いしませんかみたいな感じだったらまたいいですけどね、
うん、ね、なんか、うん、いいタイミングで言ったんじゃないかな、うん、この彼女が。だってこう、まあ、今じゃなくてもずっと多分彼からは言ってこないと思うし、うん、まあ、彼はそういう、ね、恋愛を求めていない、
はい、
うん、っていうことなので、ちょっとやっぱりね、利害関係が一致しない人と恋愛をしてしまったなっていうところだよね、
う
ん、
そうですね、
42個も書いたんだね、すごい、ね、うん、
いいですね、
なかなか出てこない42個、うん、
めっちゃ嫌いですね、
なかなか出てこない、私も前の旦那すごい嫌いだけど42個も出ないと思う、うん、
素晴らしい、素晴らしい、
うん、確かに、うん、もういいのよ、これはもう自分がすっきりすることをババーってやってババーってやっちゃったらいいから、もういいんじゃない、これ、
そうですね、うん、うん、よかったですね、また
年に、うん、そうよ、1年に2回会う関係を続けるなんつったらもう、もう
辛いですよ、
縁が切れないから、
うんうん、これでよかったです ね、切ってしまって、
そうそうそうそう、うん、いいんですよ、切れたら次が来るから、
は
い、うん、
本当です、本当です、うん、手放さないと次は来ないですしね、
うん、本当です、本当です、
うん、うん、
まあ、次の幸せを早く見つけられるように、早くというか、はい、そんな焦ってもいけないけど、うん、ね、必ず、お別れは次の、ね、出会いの始まりなので、うん、それは間違いなく、
そうですね、うん、
なので早く別れれば早く次の出会いが来るので、
は
い、
確かに、
前向きに前向きに自分を磨いていきましょう、
はい、いきましょう、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます、
ここまでです、はい、皆さん、あ、では3月15日のポッドキャストアワード、
はい、はい、
その時に会いましょう、会いましょう。
運命やいかにってことですね。
運命はいかに、はいですね。ここで終わりたいと思います。皆さん、良い週間をお過ごしください、はい、
お過ごしください。
質問感想やポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしきや @gmail.com までご連絡お願いします。
毒アメが大好きなあなた、ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております。
または SNS でハッシュタグ毒アメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも。
では皆さん、今週も1週間頑張りましょう。